藤沢歴史探訪のコーナー、今月はふるさと再発見全行知ろうというテーマで藤沢地名の会の山下武さんに登場していただきます。山下さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、山下です。よろしくお願いします。
さあ、この声とこの喋り方、もしかしたらこのコーナーのファンの方覚えていていただいているかもしれませんが、山下さんには実は以前にもこの、はい、コーナーにご出演していただいて、この地元の歴史についてお話を伺ってきました。そんな山下さん、今月登場となりますので、ぜひ皆さんお楽しみいただきたいと思います。さあ、早速なんですけれども、ふるさと再発見全行知ろうというテーマで山下さんにお話を伺っていくんですけれども、この全行知るのにとってもいい冊子が山下さん作られていますけれども、これはいつ発行された、そしてどんな本なのか教えていただけますか。
はい、全行を知ろう、ふるさと再発見、全行の古道を歩いて名跡を訪ねるという本をですね、平成26年頃、今郷土づくり推進会議という皆さんがご活躍いただいておりますけど、その前段の会議なので、仲間と一緒にですね、構成していただいて発行したという次第でございます。
この一冊本があれば、もう全行のことがバッチリと分かる、そしてとても分かりやすい冊子になってるんですけれども、山下さん、なんでこの冊子を作ろうと思ったのか、その経緯についてもご紹介ください。
はい、私は先ほどご紹介いただきました藤沢地名の会というのに入っておりまして、この藤沢地名の会は藤沢市内の全部の地域をみんなで歩きながら、地名の発祥とか、その地域のお寺、神社、名跡、石仏などをですね、調べ歩くという会でございます。私は今全行の立石に住んでおりますので、全行のことは他の場所よりかもっと詳しく調べたいということで、いろいろ調べ歩いたのをこのように原本として藤沢のその今昔を訪ねるというのを書いたんですけど、当時の全行を紹介しようという仲間が、あ、これはよく書けてるし詳しいから発行しようじゃないかということで、この本が出来上がったと、そういういきさつがあります。
この冊子の中にはですね、写真も結構掲載されてますけれども、この写真も山下さんが撮られたやつなんですか。
はい、ほとんどの写真は私が自ら撮りました。一部本などからいただいたのもありますけど、しかし全てのほとんどの写真は私が歩きながら撮り歩いたという本でございます。
本当に細かくいろんなことが書いてありますけれども、プラスその写真を見るとまたより一層こう、ね、リアルに感じられますもんね。
やはりね、言葉で書いてるよりか、どういう場所なのか、どういう石仏なのか、そういうことが写真で分かった方が皆様も分かりやすいと思いまして、全ての写真を撮り歩いたと、そういう次第でございます。
これぜひ皆さんに見ていただきたいんですけれども、私たちがこう見ようと思ったら、山下さん、どこにあるんですか。
はい、図書館、図書室、ここには全部寄贈してあります。はい、それから全行に行きましたら、全行のロビーにこの本がぶら下げてありますので、はい、いつでも借りることができると思います。
じゃあ私たち気軽に、ね、全行市民センターとか公民館などに行っていただいて、手に取って見ていただきたいと思うんですけれども、はい、山下さん、今立石に住んでいらっしゃるということで、はい、全行出身でいらっしゃるんですか。
いえ、私はですね、九州の、今、はい、話し方も訛りが出ると思いますけど、九州の出身でして、はい、昭和26年頃から全行の立石に住み始めました。
かれこれ今何年ぐらい、
もう30年超えましたね。
ね、
藤沢とか全行のことをあまり詳しく知ってるわけではございませんでしたので、この本を書くにあたりましては、全行の旧家とか古老とか先輩の方々にですね、いろいろなことをお尋ねして、また大変親切にですね、教えていただきまして、昔の食べ物だとか、全行の流行り歌だとか、いろんな今信仰ですね、いくつかの皆様が集まって信仰する集いもありますので、そういうことは 地元の方に教えていただきました。
私たちは山下さんが手掛けた本を見ながら全業のことを学べるんですけれども、じゃあ山下さんも先輩たちから聞いて勉強したわけなんですね。
そうですね、全業はこういうことを書き残す諸先輩が結構いらしたんですよ。グループは違いますけど、あちらのグループこちらのグループでそれぞれいろいろなことを書き残していらっしゃいました。それをこの本に一冊にまとめたと言った方がいいのかもしれません。
ですね、じゃあその皆さんがこう知っている知識、そういった歴史をこの本で私たちはですねこうまとめていただいているので、ね、分かりやすくその情報を得ることができるんですけれども、山下さん、もともとこの全業というこの地名なんですが、はい、住んでいる人は全業って読めるんですが、実はちょっと良い行いと書いていい名前ではあるんですが、ちょっと漢字としては難しかったりしますよね。
そうですね、私も善行というのはとってもいい、まあ、良い行いの町ということでね大変好きなんですけど、なぜ善行ってついたのかって私も住み始めた時にね疑問に思いました。それで古老などに聞きますと、この善行には善行寺というお寺があったと、そのお寺の名前からいただいて善行という名前になったと。大正のですね半ば頃までは善行寺村と善行のことを言っていたそうです。それがいつの間にか善行寺の寺お寺が取れてですね善行という地域になったということらしいです。
昔からちょっと地名が、まあ、残ったものの善行は残ったものの少しは変化をしてきたんですね。
そうですね、善行が発展しましたのはですね、はい、小田急線のその善行駅というのが、昔はあの陸奥藍からもう藤沢に直接行ってですね善行の駅なかったんです。
なかったんですか。
で昭和35年頃ですね小田急線の駅ができまして、その駅ができると同時にあの近辺の丘や小高いところやら畑だったところに大きな団地がどんどんできてきました。まあ、当時の日本住宅公団が開発などしてですね約6万坪を開発して2000世帯あたり住居ができたと。でそれに伴ってその周りも戸建て住宅などがどんどんどんどん増えていったと。そういうことから善業は発展していったんですね。善業というのは藤沢地域の枝号といいまして、善業寺村と立石村があるぐらいの小さな村々だったんです。それが先ほど言いました小田急線の駅ができたことによって大きな団地が造成されていったと。で今では4万人以上が住むですね大きな町に発展していったと、そういう次第でございます。
歴史をたどっていくと駅を境にどんどんこの善業が発展したというですね、はい、今お話を伺いましたけれども、改めてこの善業っていう地域どんな歴史をたどってきたのか、昔のこの今の風景とだいぶ違う部分があるようなんですけど、山下さん、昔はどんな善業って景色だったんですか。
一言に言うと大変広い丘陵地帯と言った方がいいかもしれません。ほとんどの方がもうわからないんですけど、善業には大きなゴルフ場、藤沢ゴルフ場というのがありまして、そのゴルフ場は今白畑の御園女学園の東門のあたりからずっとその八王子の方に向けてですね、ゴルフ場が18ホールの名門ゴルフ場がで昭和7年頃にできたと聞いておりますけど、そのゴルフ場の跡がですねどんどん開けていって御園学園のほかに少陵高校とか県立体育館とかもできましたけど、ほかに住宅にどんどんどんどんなっていったと、そういう大変広い地域でした。
すごい広いですよね。今挙げていただいた一つ一つも結構大きな学校もそうですけれどもね、それが全部すっぽり入るぐらいの広さだったんですね。
そういうことですね。ですから全業は住宅も多いですけど、そういったところに体育センターやら学校ができましたので緑も大変多いですね。今でも皆さん散歩したりするところとしてもですねとっても綺麗な場所ですし、 反対側の西側には全業団地だとか人々がたくさん住むような町に変わっていったと、そういうことですね。
なんか今と全然こう想像ができないくらい の、 あのお話が今出てきて、ゴルフ場って言われてもなかなかピンとこなかったんですけれども、範囲をお話ししていただいたので、そんだけ広いゴルフ場があったんだなっていうこと、ちょっとなんか見てみたかったななんて気持ちにもなります 。
あの今でもね、みその女学園に行きますとね、ティーホール、ゴルフ場のティーアップする場所なんかもね残ってるんですよ。
完全に消えたわけじゃないんですね。
そうなんですね。で、そのゴルフ場があったことのもう一つ特徴はですね、全行には大きな古道といいますが道がたくさん走ってるんです。例えば白畑から八王子の方に走る現在の国道467号線、これは滝山街道と言っておりました。その他にやはり白畑から善行の方に行く善行寺道とか、それから大場に抜ける大場道、これは別名厚木街道とも言いますけど、そういう道がね何本もこのゴルフ場を貫きながらですね西の方に走ってると。だからそういう道路がいっぱい走ってる地域でもあったわけです。
そうじゃ主要な場所になりますよね。
そうなんです。そういう意味では善行の今の発展も道が走るということはその周りにいろいろな施設ができていきますから、やはり発展の大きな要因になったと私は思っております。
もう1週目にしてかなり善行について知らないことがたくさん出てきましたし、私も善行出身なので。
だそうですね。
そうなんです。全業小学校中学校と通った、はい、その全業全く知らないことばっかりだったので、個人的にもですね今月は本当に楽しみにまた話をね伺っていこうと思います。さあ今月はですね、ふるさと再発見全業を知ろうというテーマで、藤沢地名の会の山下さんに登場していただき、全業について皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。